説教天の住処新井純牧師です。
こんにちは。聖徒の日永眠者記念の礼拝をお捧げしております。先に召された信仰の友先達を覚えて、しばらく聖書からその御言葉に学びたいと思います。パウロという宣教者がおりました。この人がたくさんの手紙を教えを残しています。今お読みいただきました聖書コリントの信徒への手紙というのもこの方が書いたものです。このパウロは私たちのこの肉体のことを衣と言ったり、あるいは建物として表現をしています。先ほどお読みいただきました中にもこの肉体を幕屋と言い、また後の世で与えられた体を建物住処というふうに表現をしております。先ほどお読みいただきました箇所ではこの世でのこの体のこと、今私たちが持っているこの肉体のことを幕屋と表現いたしました。出エジプト記旧約聖書の2番目の書物ですが、そこに幕屋というのが登場してまいります。この出エジプト記を礼拝でも学んでまいりましたけれども、あいにく新型コロナウイルス対策のために礼拝堂での礼拝を中断していた時にこの幕屋の構造のところを学びました。逆に、そのためにこう言葉だけではなく図解入りで、皆さんのところにそのお話をお届けすることができましたので、当時配信を受け取られた方々は思い出していただきたいんですが、幕屋というのは長方形のテントのようなものでした。柱を立て何枚もの丈夫な布を重ねてテントのようにして組み立てました。内側は聖所、聖なる場所、また至聖所至る 聖所に至るところというふうに区切られて、生贄を捧げる台なども置かれていました。一番内側の幕には衣装が施した美しい刺繍で彩られていたといいます。でこれはエジプトを脱出して荒れ野で流浪の民となったイスラエル民族が神様に捧げ物をしたり神託を受けたりするための移動型の神殿でありました。言い方を変えると仮の神殿というふうになります。その仮の神殿とも言うべき幕屋が今私たちがまとっているこの肉体であるというふうに言うならば、この肉体そのものが実は仮の体であるというふうに言うことができる、そのようなことを表しています。聖書はこの私たちが持っている肉体のことを滅びゆくものというふうに表現いたします。なぜならこの肉体は必ず衰え、やがて朽ちてなくなってしまうからです。その理由はそもそも肉体というのは神様が天地を創造された際に、その最後に人間をお作りになった時、土の塵を取ってその形を作ったと。だから時が来ればその土の塵に戻っていくというわけです。実際にその通りになります。古来から人間は不老長寿を夢見て様々な試みをなしてまいりましたが、それは叶わぬ夢、虚しい望みです。人間は滅びゆく、この肉体は滅びゆく運命から逃れられないんです。ですからこの肉体をパウロは幕屋、仮の家というふうに表現するのは、なるほどその通りでありましょう。この肉体は今この世の命を生きている間にいただいた仮住まいというふうになります。では私たちはいつ仮住まいから本当の家を与えられるというのでしょうか。それはこの世の歩みを終えた時であると言います。この世の歩みを終える時、私たちはこの朽ちる体を脱ぎ捨てます。地上の住処である幕屋から出るというふうになるでしょうか。しかしそのまま裸でいるわけではなく、 そこで天からの住処を与えられて、それを着ることになると、先ほど読んだところには記されておりました。しかもパウロはこう言っています。この幕屋に住む私たちは重荷を負って埋めておりますが、それは地上の住処を脱ぎ捨てたいからではありません。死ぬはずのものが命に飲み込まれてしまうために、天から与えられる住処を上に着たいからです。死ぬはずのものが命に飲み込まれるという表現、少し分かりにくい表現でありますが、つまりこういうことです。私たちはやがてこの世の旅路を終えて死にます。しかしその死というものが全ての終わりなのではないのだと。その死は単に肉体の終わりでしかないと。本当の死はいつ訪れるか、それは終末の裁きの際に訪れます。キリストが再び世に来られるとき、全ての人は裁きに遭うと聖書は教えています。そしてその結果、罪を犯さないではいられなかった、そういう私たちは誰もが厳しい裁きを受けることになります。しかしキリストは私たちの罪のために犠牲の供え物となられました。十字架に挙げられ死ぬことによって私たちの罪をあがなってくださったんです。私たちはですから罪の清算というのを先取りした形でその裁きに臨むことになります。すなわち裁きの座の前に立たされながら、私たちは罪に問われることがなくなってしまったんです。そして裁きの代わりに永遠の命を与えられます。ですから死ぬはずのものが命に飲み込まれるというふうにパウロは表現したんです。この命、永遠の命、それはこの朽ちる体とセットではありません。新しい永遠の命というものは決して朽ちることのない永遠に続く体とともに与えられるというんです。ところが今私たちの周りで目に見えるものの中には、永遠に存続するものなど何もありません。ですから永遠の命とともに与えられる体、決して朽ちることのない体というものがどのようなものであるのかは、今の私たちにはわからない、隠されているんです。いまだに知ることはできません。誰もそれを見たこともありません。それでも私たちには隠されているかもしれないけれども、決して朽ちることのない天からの住処、それを私たちは与えられる。仮住まいの幕屋ではなく、永遠の住まいにその時住むことになる、まとうことになるのであります。先に召されました信仰の友は、その永遠の命に生きるものとなっているということを私たちは信じます。すべての悩みや苦しみ、思い煩いから解放されて、光り輝く衣と称される天の住処をまとい、永遠の平安の中に置かれていることを信じます。祈りましょう。主なる神様、あなたの皆を賛美いたします。私たちを、この命をあなたが豊かに祝福して、それを終える時まで守り導いてください。そして終わりの時、あなたに良しとされて、永遠の住まいを、住処を与えられ、先に召された天上の友と共に永遠の安らぎの中に置かれますように、どうぞ私たちの歩みに伴い導いてください。これより始まります一週の歩みも、あなたと共にありますように。一言の祈り、共 尊き主イエスキリストの御名を通してお御前にお捧げいたします。アーメン。